隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト201回目ですね。201回目のゲストはこの方です。どうぞ。
すいません、新潟県新潟市からやってまいりました、マッスル酒井と申します。よろしくお願いします。
今日はマッスル酒井名義ですか？
はい、あのスーパーササナゴマシンとも言うんですけど、
はい、もうその辺はもう別に全然隠してるとかいうこともなく、
いや基本はテレビとか、
はい、
甚だしくですね、いや著しくこう人前にこう、はい、出るときは、
ええ、
一応やっぱマスク中身とかは言わないようにしてるんですけど、はい、こういうふうに なんていうんですかね、よく知った人が聞いてくれるようなところは、はいはい、大丈夫です。
マッスル酒井名義で、
はい、
でもこの間あの中井の窓ですか、
はい、
出られた時は、はい、最終的にマスク取ってらっしゃいましたよね。
そうですよね、あれは映らない予定だったんですけど、ね、なんか後ろからだけっていう風に聞いてたんですけど多分それは松竹芸能と多分何らかのやり取りがあってOK が出たんでしょうね。
公開されてたということで、
はいはいはい、
もう説明するまでもないと思うんですが、最近も大活躍で、
いやそんなこともないんですよ。本当に結構のんびりとした日常ですよ本当。
いやだって水曜日のダウンタウンとかスーパーササンゴマシンとしてはい、はい、だって僕らそのプロレスとお笑いが大好きやったね、関西で育った人間からしたら、はい、その前田明とダウンタウンにね、はい、挟まれてるという酒井さんは、あれはもう羨ましいというか、
いや羨ましくないですよ。でも実際その当事者になってみると、
まあまあ、ね、片一方だけでももうびっくりしますもんね、
はい、
前田明さんなんてめちゃめちゃ怖いですもんね。
いや怖いです。あの後ね、僕あの髪の毛っていうプロレス雑誌 の、
はい、はい、
あの対談でお会いしたんですけど、しかもそれも当日ぐらいに言われて、今日東京いんのって言ったら、ちょっと前田さんと喋んないって言われて
井上編集長
に、
はいはい、
当日ですからね。
心構えないと前田明さんは
会えないですよ、
ね、え、はあ、いや僕も一回ね、あれはいつやったか、今日もねあの収録に今いらっしゃいますけど、講談社の坂上さんが
その前、そう、講談社の坂上さんもいるんですよね。
講談社の坂上さんも、はい、作家の宇野 T さんも、
宇野 T さんもいるんですよね。
でもう一度あの坂井さん側の、
はい、
坂井さん側 の、 の一応両方ね、あの、はい、そういう作家を引き連れて、
そう、お互い作家を引き連れ て、 って
セコンドを引き連れてい
やこれおかしいですよ。だって俺普通ね、
はい、
あの隅田さんのポッドキャストって、
はいはい、
あの事務所で IC レコーダーとかをこう置いて
やってるんですよ。
奥でこう奥さんのかが出す
と、
そうそう、生活音とかを
ファックスの音とか、
そう、そういうのあるにもかかわらず、ここ有楽町日本放送6階6スタジオですよ、
ちゃんとした今日はスタジオでやってるんですけど、
い
や
信じられない、なんでこんなとこなんですか。
今日はそうなんですよ。一応ね、その青木さんがちゃんとやっぱり酒井さんが来られるということで、うん、準備しておかないと、会議室で、いつも会議室でほんまにマイクで撮ってるんですよ、
はいはい、
なんかちっこいマイクですよね、撮れてるか撮れてへんかわからんようなでも今日はほんまにこれちゃんとしたスタジオですもんね、完全な、
いや無駄に緊張しますよね
はい、でお互いちょっとセコンド引き続いて
そうで今
なんか不足の事態があった時に備えて、はいはい、お互いのセコンドを、
そうです
よ。で今
こっちはねただのセコンドじゃないですか、ただの作家じゃないですからね、
ただもんじゃない感じが、はい、あの伝わってきてるんですよ、
はい、アディダスのジャージともカーディガンとも言われる、ね、そういう
おしゃれなんですよ、
ね、おしゃれですよ。
僕前からその酒井さんはなんかおしゃれなイメージがすごいあって、
は
い、
あ
るんですよ。 なんかねスタイリッシュなイメージがあって、はいはい、で
その出ちゃってます。
出てて、ほんで髪の毛とかもなんかね、はい、あの井上編集長、はい、髪の毛の雑誌があるんですよ、はい、プロレス雑誌なんだけどプロレス雑誌じゃないみたいな、はい、雑誌でなんかすごい面白いんですけど、その中でもなんかあのね、酒井さんと井上編集長がおしゃれな会話するんですよ、すごい
おしゃれな会話じゃない、
あの、ね、ことさらにおしゃれななんか、うん、
はい、
会話をしてて、なんか僕すごいおしゃれなイメージあるから、はい、この間5月に初めて大阪でお会いした時も、はい、酒井さんはおしゃれなイメージあるから多分すごいおしゃれな格好してくれるなみたいな、自然なおしゃれをしてくれるなとか思ってたんで、僕もかなりあの服迷って、自分のコーディネートそのないですよ、男同士会う時に、うん、でまあ トゥーマッチにならんぐらいで程よい感じでとか思って、まあ自分の中でええ塩梅のおしゃれをしていったつもりなんですけど、
シャツ着てますよねちゃんと、ね、
シャツはシャツは着てましたそしたらなんか酒井さんがね、ほんまにパジャマみたいなその NGK の前で待ち合わせたら、ほんまになんかその部屋着みたいななんかガーゼみたいな生地の
違う、
なんかあの肌着みたいな、あれ何なんですか、あの肌着、
肌着みたいな、
肌着みたいなの上下でしたよ。
違うじゃん、
部屋着、部屋着のこの、
違う、あれは違う
んです
、ちゃん
と、あれ実は高いんですか、あの部屋着みたいな、
チャンピオンの今年の割と流行ってるインディゴ染めのちゃんと T シャツですよ、あれはの上下、上下セットアップ、
あ、僕らだからダメですよ、だからそのもう部屋着で、あ、で逆にやっぱりこういう人はおしゃれ上級者は、ああこのプライベートは部屋着みたいなんで過ごしてんのかなって思ったんが
ですか
でもそのやっぱり酒井さんが連れて、はい、来られるやっぱりセコンドはやっぱりおしゃれですよね、は
い、いやそうですよそうですよ、あのやっぱ作家はなんてやっぱタレントの人も言うじゃないですか、
はい、
やっぱ作家はアクセサリーだって、
沢木さんこの名刺がおしゃれだもん、このデザインが名刺の
沢木さん、沢木
さん、
沢
木さんって、うん、あの今スタジオにもいらっしゃるんですけど、はいはいはい、考える人、
考える人の、
ロダンのね、
ロダンの考える人をものすごくこうコントラストを高くしてね、ハイコントラストにして、
そうそうそうそう、
陰影を強くしてこうやって、どこにかく作家とは考える人である、私は考える人であるっていう、
うん、そういうアピールを、行間というかもう見たらもうこれ言うまでもなくそういうことが伝わる名刺を、
そうですよ、あのあれですからね、大竹誠のゴールデンラジオの作家もやってますから、
いや、文化放送が、はい、こう今殴り込みを、
ね、そうですね
日本放送の中に、はい、はい、これ初めてですか、日本放送は、
はい、もちろんさせていただいた初めてです、
日本放送、酒井さんも日本放送初めて、
初めてですよ、はい、
そうなんですか、
はい、
だから前文化放送だから、それこそ大竹誠さんのラジオ出られてて、
うん、あれは沢木さんのお導きで、
でほんで僕もあれを聞いてて、はい、その本当にその大竹誠さんがものすごいちゃんとその酒井さん、うん、はい、引いてはスーパーササダンゴマシンの情報を的確に把握されてて、
はい、
すごいなって思ったんですよ、これ作家の人が本当にできる作家じゃないと、はい、あんだけそのね、多分その短、もうすごい短時間で説明されたはずやのにものすごい分かってはったんが、ほんでだからすごいもうハマってはったじゃないですか、
はい、
僕が聞いてて、はい、ほんまにそのツイッターでも書いたんですけど、そのよく島田紳助があの M1 の審査員をしてて、うん、ブラマヨに最高 の、 あの4分の使い方
と
言ってたんですけど、はいはいはいはい、25分ぐらいのゲストコーナーをもう全く無駄のない完璧な、はい、25分の使い方をされてたなって思ってます、はい、そう、多分その作家の方が裏で人力が、それも沢木さんが、
沢木さんです、
今日はセコンドです、はいはい、ちょっとこっちのセコンドちょっと弱いかもしれないですね、
はい、いやだってでもあれですよ、大谷信彦聞きました
よ、大谷信彦の、
あと大の字単独ライブ、
大の字
二大宇野の一人ですよね。宇野康平さんか。
そっちはね、でも。
そっちはあの、尾崎世界観とかをやってはるのが、そのもう一人の、もう一人宇野さんっていう作家が。
二大宇野。
同じ年なんですよ。
あ、そうなんですか。
出身も一緒の。
はあ。
で、そのもう一方の宇野の方、宇野さんの方がなんかスタイリッシュな感じでしょ。こっちはちょっともっちゃりした。
はいはいはいはい、はい。
もともとだから宇野さん、あの宇野 T はもともと大阪でもう本当に神がかった、ね、はがき職人として。
はいはいはい、はい。
どうだ増田岡田ではもう、MBS どうだ増田岡田の野球ネタではすごい有名だったんですよ。毎週野球ネタは福本がどうしたとか、その在阪球団のパリーグの球団のネタとか送ってて、僕面白いなって、野球好きやから。
じゃあ、まさかこのラジオ界でよくあると言われるはがき職人が、
そうです、
そうです、芸人に呼ばれて、どうだうちの作家や
らないかっていう、
いうシンデレラストーリーを、
ほんで東京呼ばれたのに思いのほかほったらかされてるんだよね、ほんで
松竹芸能の松田岡田さん
2年やってない2年やってないほったらかしで、
あ、そうなんですか、松田岡田さんだったんですか、
松田岡田さんとか、だからあのね、あのちょっと今炎上してるとかしてへんのか言われてる、あの大谷さん、
大谷さんね、
とかの子飼いの、
大
の字のラジオもやってるんですか、 CBC、
あ、
すごいね、世話になってますよ、お世話になってます、
だからそういうね、今日は結構いっぱいスタジオにいるわけ
ですけど、沢木さんは誰かにこう大竹誠さんに呼び出されたり
全く何もないですね、
全く何もない、
いやでもその本当にあの このなんていうんですか、アウターっていうんですか、
アウター
って言わないですか、
言いますよ。
アウターのその着こなしが僕らできないですよね。その今沢木さんっていうね作家の方がすごいおしゃれな、
うん、
だってあの体育祭とかで、僕ら男子校の体育祭で、その先生がなんか国語のなんかジジイの先生とかが1年に1回だけジャージ着るときに、思いのほかなんかこれすごい実はめっちゃヴィンテージもで高なるんちゃうみたいな来てくるってことはあったんですけど、でもさすがにそのなんかなんていうんですか、カーディガン風のそれを国語の古文の先生とかがこれ着てきたら1年に1回の体育祭で来てくるはずがない、アディダスの。
でも、ね、今ね、あの時代はそのとにかく若者たちの間ではこうサチモスっていうバンドが人気でして、そのサチモスのそのボーカルのね、ヨンス君っていうんですかね、っていう方がいつも必ずいつもこう力がこう抜けたね、リラックスした感じのファッションなんだけど、必ずアウターはアディダスのジャージで、今アディダスのジャージ着てると何でサチモス目指してんのみたいな感じで、若者なんかこうなんか感度の高いちょっとね喋れる感じの若者は全部こう言うんですよ。今の若者のあるあるネタは、
その20年前やったらね、あの爆笑問題の太田光がね、あのダウンタウンの松本はアディダスばっかり着やがってって書いてね、土下座させられたみたいな
ありますけど、
話があるんですけど、今は逆にもうおしゃれな感じになってるっていう。
そう、今はもうなんか一番モストファッショナブルな人が今アディダスのジャージ着てるから、でも逆にそれの印象が強すぎて着れないみたいな。
あ、だから僕らあのダメですね、そういう。
だからもう、
いやあのね、ほんまなんかすごいそういうおしゃれなイメージがあって、うん、僕はほんまにあの酒井さんもずっと昔から存じ上げてて、はい、本当にだからあの司法試験で受かる前ですよ、はい、司法浪人とかの頃にそれこそ紙プロとか、
はい、
あれもプロレス雑誌だってプロレス雑誌でないみたいな、
ないですね、
いろんな
プロレス団体からね取材拒否を食らう雑誌ですからね。
そうですよね。もう、まあ、あのほとんど途中からなんかプライドとかが多かったんですけど、はい、その中でもなんかその DDT で、ほんでマッスルっていうその中でも酒井さんがされてた、
はい、
プロレスのことを特集組まれるようになって、
そうですね、
ほんでそれこそだからあの水戸橋博士さんとかが称賛されてて、はい、ほんま嫉妬してましたからね。
嫉妬
してました。だってまあ、自分と同世代で酒井さん僕らまだ一個下でしょ、はい、1977年前でしょ、はいはい、だから同世代でこういう水戸橋博士にここまで才能を称賛、はい、賞賛されている男が、しかも自分は僕はもう一不安でしかないですけど、はい、その好きなプロレスという業界から出てきてるということに、はい、だからあんまりそのね触れんように しとこうと、あんまりその見たら多分なんちゅうかショックを受けるだろうなというぐらいの、でも、だからあんまりでは DDT とかはもう当然存在も知ってるし分かってたんですけど、あんまり見に行ったりとかしてなかったんです
よ。
でもそのあれはだからプロレスキャノンボールを見に行って、
はい、なるほど、大阪でねやりました、
はい、あれで見てやっぱりこれすごいなと思ったんですよ。本当に面白いし、やっぱ最終的に僕はプロレス好きだからか分かんないんですけど、うん、本当に泣けちゃって、
はい、
なんかプロ最終的にまだがテレクラキャノンボールのフォーマットで、
はい、そうです
ね、テレクラキャノンボールは、まあ、行く先々でその旅をしながら、まあ、セックスしていくっていうのが、はい、それが行く先々でプロレスをすると、民家でプロレスをしたいとかっていう中で、でその部分がすごい面白い部分もあれば、最終的にねそのまあ東北の被災地のところでプロレス興行をやるみたいな、そのなんていうんですかね、もうその戦後のね日本が復興の時にプロレスに光を見出してた時みたいなを、やっぱりそっから70年経ってまた再びこの時代にその同じような形でというかされてるのを見て、ほんまに僕はプロレス好きやから最後ちょっとほろっと来て、はい、やっぱりすごい人やなって思ってたんですよ。そう、
たまに世の中の役に立つことができるんですよ、俺。本当に。
僕、こんなんね、なんか来てるから褒めてるわけじゃないんですけど、はい、いや、すごいと思うんですよ、
マジっすか。
いや、本当に、これ、お笑いラジオの時間で褒めてくれたから、はい、それのお返しとか
言わけですよね、間違いなくね。
いや、その
お返し。俺もね、だっておかしいと思いました。だって、あれを、何ですか、お笑いラジオの時間で、は
い、
一応ね、文化人枠最強の
話
であるみたいな感じで書いた、そのもう翌月ぐらい、もう翌月というかその翌々週ぐらいには、なぜかこう日本放送のゴールデンウィークでね、の特番で、こう、すみやさんが、その、2時間、3時間やるみたいなのがあって、なんかすごい広告っぽくなってて、
あ、俺分かった上でやってもらってるみたいな。でも全然そんななかったですもんね。
いや、そう、それがなかったから。
だって僕が聞いたのが2週間前でしたもんね、ほんまに。
いやだから本当なんていうんですかね、あるんだなと思って。いやだからその先見の目。
いやほんまにそのねえ、だから僕としてはそのね、酒井さんのそのおしゃれな感じに便乗しようかなって思ってね、その、うん、なんかいい具合じゃないですか、その SNS 上でもいい、ええ塩梅のポジションやし、酒井さん。
ごめんなさい、ちょっと待って、そのなんかSNS との距離感をいじり合うのやめませんか。
いやその酒井さんは
SNS との距離感、
あのね、酒井さんのツイートをリツイートしたら、はい、そのちょっとあのおしゃれな感じ出るみたいなとこあるじゃないですか。
出ないっすよ。
いや、ありますよ。だからその辺が、だからその何でしょうね、そのサブカルと、うん、そのまあ、ああいう一般大衆との間をこのもう絶妙に行き来してるじゃないですか。
いや俺なんかもうプロレス会場とかでも浮いてますよ本当。昨日もね、なんか DDT のビアガーデンプロレスってのがあって、終わなんか興行終わったらなんかお客さんとね、たちのこう席を回ったりとかして、はいはい、こう写真、今日はなんか自由に写真撮影できますよとか、こう酔った勢いでね、なんかこう女性の お客さんとかと一緒に写真撮ったりね、そういうのがあるみたいなのがあるんですけど、ほんとスーって帰りましたからね、もうヒールでもないのに。ヒールはそういうの出なくていいんですよ。
でも むしろみんなその笹団子マシンと写真撮りたいみたいな、
いやっていうふうに思ってくれる人いるのかもしれないですけど、本当やっぱ入れないというか、なんかもう何なんでしょうね。
なんかあれもおっしゃってましたよね、だから酒井さんはご存じない方に説明すると、うん、普段は新潟で、
そう新潟で、
ね、新潟で、実家の金型工場の専務をされて、
そしてそう片身の狭い思いをこうしつつい
やだからその辺もなんかその地方と東京とかの、うん、この
あの
いやこんなん褒めてないけど、
できるやつが地方に住みたがる、それだと思ったんですか、池田隼人だと、
池田隼人とかほんまに新潟の和田ラジオみたいな、
和田ラジオ、愛媛は松山に住み、ちょっとダイナマイト関西で
時にはちょっと大阪に行くぐらいの、だからその辺のまあ今だから別に新潟にいても何でも情報発信できる時代やないですか。でもとはいえやっぱり東京にいなダメなんですよ、
はいはい、
ダメなこともあったりするところをこの、ね、新潟でそういう金型工場もやりつつ、はい、新潟のその八千代コースターですか、
八千代ローカル番組を、
八千代コースターもやりつつ、はい、構成とかもされてるんでしょ。
その自分が関わる企画とかに関してはそういう風な、まあ、アイデアを出すぐらい出すというか、もう構成というかこういう風な感じで喋って、したらもうすぐ撮影みたいな感じですから。
本当にでももうそのあの八千代コースターですか、あの番組にその香川照江先生が夢中になってて、
はい、そうですよね。であの清宮さんよりも先に香川さんが呼ばれるんじゃないかっていうぐらいね。
いや本当にそのね、あの八千代コースターのアカウントあるじゃないですか、はい、人となんか頻繁にやり取りしてるでしょ、早くあの何専務でしたっけのコーナー、
あ
の
買い出し専務、
はい、買い出し専務のコーナー YouTube にアップしてくださいとか言うてるんですよ、はい、香川照江が。香川照先生お待たせしましたみたいな、なんかハッシュタグで出てたりとかして、
いや意味わかんないですよ
ねえ。だからそういう新潟でその地元でもそういう出方をしつつ、はい、まあ、東京でそれこそ水曜日のダウンタウンとかもでももう言うたらすごいとこでした、芸能界の本丸じゃないですか、水曜日のダウンタウンとか中井の窓とか、はい、で行きつつ新潟でやってとかっていう、でもやっぱり地方って大じゃないですか、その地元ってやっぱり、ね、ほんで楽しいし、僕もな KBS のそのチキチキジョニーのラジオとかで、はい、面白いんですよ。
みんなちゃんと松竹芸能の方とかとこう交流があるのがいいですね。
あ、そうそう、酒井さんは松竹芸能所属なんで、はいはい、でそのチキチキジョニーがあの松竹で、はい、今度そうだ、あの酒井さんのあのアベマ TV、はい、
アベマ TV、 そうですね、
アベマ TV 酒井さんがお誘いいただいて、はい、出ることになったんですか、はい、あれ松竹芸能チャンネルやったんですね、
松竹芸能チャンネルのやつで問題ありました。
いや全然問題ないんですけど、僕はあのそれこそ最近あの吉本クリエイティブエージェンシー、うん、所属になったはずなんですけど、なかなか、
あ、それでも発表されてるんですか。
あのね、イベントとかでは言ってたんですよ、この間。
あ、そうなんですか、言ってるんですか。
言ってるんですよ、
ポッドキャストでは。
ポッドキャストで言ってないですかね。
言ってない、その発表してください、その話。いやだからしなきゃそれ。
いやだから それもほんま、それもね、ほんまに僕ね、あの酒井さん、
俺ちょっとその話どうなったかっていうのも今距離感をいろいろとあれこれしながら
あ、そうなんです
か、やってるのに、だからこれはもうみんな、
いや全然問題ないです、
墨田ユーザーからのヘビーユーザーからだってツイッターでは書いてないでしょ。
あ、ツイッツイッターでは書いてないかな、書いてないんですけど、
書いてないですよ。
いやだからそれもそのね、ほんまにプロフィールをね、うん、あるじゃないですか。ほんで、うん、吉本の担当の人がプロフィールこれでいいですかとかでなんかちょっと直したりとかしてて、うん、やり取りをしてて、あのもうこれで確認していただいたら、うん、アップしますんでって言うてから1ヶ月半ぐらい経ってまだアップされないんですよ、
はい、じゃあ今住田弁護士は、
はい、
紆余曲折あって今吉本クリエイティブエージェンシー、
まあでもそのこういうのだから、これこういうポッドキャストとかそれこそ今まで勝手にやってたらもう勝手にやってくださいと、はいはいはい、勝手にやっていいんで、吉本の仕事は吉本でみたいな感じなんですよ。だから酒井さんもそんな感じでしょ。
いや、そういう感じですよ。
だから、はい、その酒井さんを見てて、でほんま僕そうなんですよ、影響を受けて。それこそまあね、ほらそういう弁護士業務やってて、ほんでまあ楽しくポッドキャストやって、はい、それこそあの博士さんのメロマ旬報とかでなんか楽しく書いて、はい、楽しくしてたらいいやと思ってたんですけど、はい、で、まあ、そこなんかあんまりいろいろ望んだあかんなと、そのね、僕らがそういうそういう男なんですよ。
いや、そんなことないですよ。いやいや、野心を持った顔してますよ。
そういう男なんですけど、はい、それこそ酒井さんにお笑いラジオの時間で褒めていただいて、はいはい、でそれでまた博士さんも褒めてくださってっていう流れがあって、うん、ちょっと野心を持とうかと。
そうですよ。
そうなんですよ。ほんでそれでやっぱりそのラジオとかもっとちょっとグイグイとね、 やりたいという気持ちはあるんですけども、そんな弁護士がそんなラジオさせてもらえへんやろなみたいなが。
だってね、今ほとんどのラジオ番組のメインスポンサーさんは、メインスポンサーは法律事務所じゃないですか。
いや、だから、それが逆にダメなんですよ。同業じゃないですか。
いや、だからこそね。
同業の。
そっか。そうか。競合だ。
競合のやつを出してたら、なんでこいつの。
ペプシマンかコカ・コーラの。
そうそう、やるようなもん
や
から。
やるもんね。
うん。だからそれがすごいね。カバライのあれで出たら、はい、で、僕もその宣伝するのおかしい話じゃないですか。人の事務所の。
見えれば法律事務所とか、例えばね、例えば。
まあでも、まあ僕はカバライはやらないんで、全然いいんですよ。はい、それは業務としてあんまり やらないんでいいんですけど、だからそういう感じで思ってたのは。
でも確かに地方の情報番組ですらやっぱ弁護士の先生来ますもんね。
そうなんですよ。
そのやっぱそのスポンサー筋の。
そうです、そうです。だからそういうのが あるんで、だから KBS のそのチキチキジョニーのラジオとかも僕はなんか出て、はい、なんかまあ法律解説言うほどの話じゃないですけど、いつもアホな話してるんで、今だから2年やってて、いつもだからまあそのちゃんとね、法律事務所の名前と電話番号となんかホームページはまで言ってくれてんのに、今までほんま一人しか来てるんですよ、2年間で。そのいつも言ってるのがその B 級ニュースの解説しかしてないんで、でだから2回来て、だからそれ
ラジオ経由で
来たの2人、2回来たんですけど、それが1人なんですよ。で、ほんまに、ものすごい KBS マニアのおっちゃんがいて、で5分だけ、その、もうネットで調べたら、もうほんまに一瞬で分かる質問をしてきて、あとの25分ずつラジオの話をするっていう人が、何ヶ月に1回か来る。ほんで、その人もすごい、なんて言うんですか、もう、未だにカセットテープで全部録音してて。
ほ
で、それをも持ってきて、なんか隅田さん、これ KBS のこの番組で、他の番組ですよ、こう取ってきた KBS の番組を持ってくるんですよ、はい、僕に
大事
ですね。そんでその KBS でやってるなんかね、蓄音機を使った蓄音機でいい音でなんか音楽を聞かせる番組があるらしくて、
はい
はい、ほんでその番組の蓄音機で流したやつをカセットテープに取ったやつを僕に持ってきて、僕カセットがないから、はいはい、それをまたデジタル化してみたいな変な作業してるから、もう元の音の良さがね一切失われるでも本人には言えへんから、それを何か一回持ってくるぐらいのもんで。
その人はポッドキャストを聞くなんてことはないから、これは聞かないのか。
いや絶対聞かないから、何言うても大丈夫なんですよ。いや、そのポッドキャストで文化をほんま知らなくて。
知らないですよね。
ほんでだから、でも iPhone 持ってはったから、いや、iPhone あったら聞けますよって言ったら、いや、この iPhone はその KBS の番組表を見るようにしか使ってないんですよ。KBS 教授。それ用でしかないとかって言うてて。ほんで、でも KBS はずっと聞いてるんですよ。KBS のずっと聞いてて、ほんで KBS でも、でも好き嫌いあるらしくて、はい、で KBS で自分の苦手な番組が始まったら録音してる別の KBS の番組聞くっていうだから どう転んでも KBS しか聞かない男がいるんですよ、
はい、
しかも大阪に住んでるんですよ。大阪のに KBS 京都の番組を聞いてるっていう、
聞きづらいですもんね。
ずっと聞いてる人がいて、その人が来るぐらいのもんなんですよ。だからラジオ出てても、だからあんまりその別に僕は何でしょうね、その自分の仕事の宣伝にとかっていうのは全く思ってないんで、はい、それはラジオとかに関しては。でもそういうほんまになんかやりたいなという気持ちを抑えつつ、まあポッドキャストで楽しくやったらと思ってたのを、ああいうふうにね言っていただいて、でそれですごいちょっと、
いやだって本当にそうですよ。ああいう結構今どこの地上波とかも本当に扱えなかったり、こういろいろなね、なんかこうしがらみとかいろいろあってなかなかこう触れれない、そういう芸能ゴシップとかそういう風なものを、だってあそこまでこうユニークに、ユニークかつ
だってユーモアを交えて。
ユーモアを交えて、だって、でも弁護士だから、一応世のごと、世の中のなんか原理原則みたいなのも、踏まえてるように聞こえるんですよ、やっぱ弁護士だから。
まあ、なんか、そういうちゃんと説明せなあかんなっていう部分もあるんで、うん、だから、もしかしたら僕がその吉本クリエイティブエージェンシーに入ることによって、もう、かつら分子とか一切言わなく、
だから、なったら逆に言うと、それを言わなきゃいいだけじゃないですか。
いや、でもね、うん、僕はその吉本の人がね、すみやさん、吉本入らないですかって、まあ、声かけていただいたときに、まず言ったんが、うんはい、僕、ポッドキャストっていうのやってるんですけど、分子さんの話もします。うん、桂小枝さんの話も未だにしてます。
してますよね、うん、
そこに口出ししませんかというのをまず言ってます、うんうん、こんな条件ないでしょ、へえ、まあでうん、もう自分の中で別にそんなそこまで思い入れもないのに俺は何にこだわってるんやろってね、うん、言わんかっていいだけの話じゃないですか、そんなことそんなこと我慢したらでもまあそんなもう自由に言ってくださいと。そう、誹謗中傷はさすがに、いや、そう、誹謗中傷じゃないです。僕はもう人間参加ですから、僕が言う、はい、
そうですね、そうですね。
文子の話してんのも、小枝さんの話してんのもっていう話をして、まあ、それだと全然いいです、みたいな話で。で、それで、酒井さんの出方を見てたら、はい、ね、そういう、新潟ではマッスル酒井として、はい、ほんで、金型工場のね、長男として、はい、専務として、みたいなのを見てて、ほんで、東京でスーパーササダンゴマシンとして、プロレスもしつつ、その、なんでしょうね、ほんまにそれこそね、酒井さんがやってらっしゃるパワーポのあるじゃないですか、煽りパワーポっていうのは、はいはい、それこそ昔島田紳助さんがその漫才の教科書を作ってたという話があるんですよ、うんはい、その縦軸と横軸にあって時代の流れと自分の長所をこうグラフにしてこうなんでしょう、ぶつかるところがあると、はい、そこを自分は目指すとみたいなことで、すごいあの人っていうのは弟子入りしてから初舞台まで2年以上あるんですよ、空白の時間が。ずっとまずその総論を自分の中で完璧にして、どういう出方をしたら売れるかっていうのを考えてたというようなことをほんまにもう、まあ酒井さんだから意識的にやってらっしゃると思うんですけど、でやってはるなと思うんですよ。その今の時代でもう絶妙じゃないですか、もうあの存在が、スーパーサザナンゴマシンという存在自体がもうこの緊張の緩和というか、プロレスラーというなんかね、この野郎ぶっ壊すぞとかぶっ殺すぞとかいうプロレスラーっていうまあイメージがある中で、ああいうなんていうかユーモア、
ユニークで
ユニークでユーモアがあってみたいな形だけ、
ものづくりの原理原則を知っていて
っていうのもあって、で今の時代にねすごいマッチして、その中でやってる芸自体もそれこそこういう縦軸と横軸があって、はい、時代の流れとその人の持ってる長所と短所と掛け合わせた場合とかっていうのをやってらっしゃって、はい、でその本当にポジション自体もそういうことをされてると思うんですよ、はい、立ち位置が。だからああいうのを見て本当に何でしょうね、やっぱり頭をちゃんと自分で努力して何でしょうね、いろいろ考えたら、はい、どっかで自分のやりたいことをなんとかその 100% 形にできひんにしても、うん、どっかでできるんやなかろうかって僕酒井さんを見て思ったんですよ、う
ん、なるほど、
あこういうやっぱりなんか諦めたらあかんと、うん、ほんまに思ったんですよ、こういうやっぱりちゃんとほんまに作戦を練ったらこういう出方もあるんやっていうのをすごい思って、でそういうのもあった中でようにおっしゃっていただいたっていう流れで、その吉本から声かけてもらったんでっていうのが、
本当に吉本興業の文化人枠に入っちゃった。
いやでもね、入ったはずなのにプロフィールがアップされないんですよ、
うん、その辺もなんか文化人っぽいですね。
そうなんですよ、だからそのね、うん、だからムルアカの隣に僕は乗るはずなんですよ、鈴木宗男の秘書のムルアカ、
はい、知ってます、
ある吉本の、
はいはい、今のねナンバーワン文化人です
よ
ね。
そうなんですよ、僕は、うん、僕多分バーターで一緒に出ると思います、ムルアカと。
だってあとでもだって勝也さん、
勝也さんです、
勝也さんは本当は
吉本です
の大阪在住、関西在住、
いやあのね、いろいろお家あるんですよ勝也さんは。
売れるとそうなりますよね、
勝也さんとか、うん、でもね意外とね手薄やったんですよ。
いや俺もねそんな気がしてたんですよね。
あとなんかね、元高校野球の監督で選抜高校野球で21世紀枠に負けた時に、うん、もう切腹するとか言うた監督がいるんですよ、うん、その人とかですよ
もういやいやそれはでもバカにできないですやっぱり
松代までの恥言うて切腹するって監督がいるんですよ、うん、その人と
21世紀枠なのに
に負けたんですよ。だから21世紀枠に負けたんで、もう自分らは野球で出たのに21世紀枠に負けるなんて松代で恥言うた人がいるんですよ、その人とムルアカ。
でもそういったスポーツ中黒文化人枠のスポーツの方に入る
ああ、違います。どっちか文化人枠ですよ。
あ、文化人なんです
か。だからそのなんかね、吉本のなんかあるんですよね。インターネット番組みたいなのがあって。
はい、あ、今そうですよね。
あるでしょ、うん。で、その人の、まあ言うたら専門分野じゃないことも解説とかしてて、その人がなんか、はい、その、松台までの恥言うてとか、なんか南スーダンがどうしたとか言ってたんで。
言えるんすか。
いや、多分まあ、適当に。
あ、光 TV かな。
光なんかやってるでしょ。なんかそういう、なんか意外と手薄なんですよ。あと、岡田斗司夫。
はい。
っていう。
はい、いや、じゃあやっぱ、特に関西圏が、だってほら吉本興業って要はね関西のローカル番組に要は関西制作の番組にもこう多大な影響力を持ってるじゃないですか。で今はそのコメンテーターを呼ぶために東京から高いね交通費を払って、なんならばグリーン車の交通費の往復払ってプラス出演料でしょ。そこで京都在住のまあね、もう事務所からタクシーで
ほんとすぐに来れるような、歩いても行けますもん、歩いて。
そんなとこに、そんなとこに所属の文化人枠がいたら、いや俺全局制覇できるんじゃないですか。
いやだから それのはずなのに、うん、っていう風なね、かなって甘いこと考えてたら、
うん、いやもう9月だから、ね、
いやもうプロフィールすら上がらないんですよ、プロフィールすら、うん、
いやでもやっぱそのいろんな各プロデューサーの机の上にはそのプロフィールが置かれてるんじゃないですか。まずなんでまずはテレビ局の人に先にこう先行予約、先行販売中でしょ今。
そういうのは、いやでもね、この間その担当の人が事務所になんかフラッと、
はいはい、
まあプライベートやったんかなんか映画でも見に行ってたんか、なんかフラッと来られて
大阪の
なんかそうなんですよ、そういう話を、
大阪の吉本なんですか。
そういう話あるのかなって思ったら、なんかね、なんかすごい陰謀士官だけ喋っていって、
お
隅田さんご存知ですかみたいな、ここだけの話、
はい、
インターネットではみたいなね。ほんでなんか言えへん話
まさかそれで
インターネットでここだけの話じゃないかなっていうね、インターネットで書いてんやろみたいな話をなんか散々していって帰っていきましたわ。なんか言うんかな思ったら、どこどこの曲回りましたとかじゃなくて、
はい、
まあでも僕はまあそれもいいんですよ、そのあんまり、いやあんまりね、そのコメンテーターとかね、今もたまにさせてもらうんですけど、まあそんな別に言いたいこともないというかね、言いたいこともないっちゅうか、そのまあ弁護士が並んでても、あれもほんまに誰が言うてもええようなことばっかりじゃないですか。みんな言うてることはほんまに、インターネットで検索したら別に弁護士じゃなくても言えることを弁護士の口借りて言ってもらうみたいな番組ばっかりじゃないですか。
はい、
いろいろそのほんまはこうやのになとか、僕ら弁護士が出る意味っていうのはなんていうんですかね、その弁護士っていうのはいつほんまに離婚事件やったとしても、もし旦那のね、そのなんでしょう、弁護士やってたとして、もしその妻から先に依頼を受けてたら、はい、その弁護やってるかもしれないみたいな、
そうで、ね、
いろんな視点で考えができるとかいうのが、うん、多分僕ら長所というか、はい、やと思うんですけど、はい、そんなやる時間もないじゃないですか。うん、だからあんまりね、そのコメンテーターとかでそのなんかいい仕事ができる自信がないんですよ正直。僕は今までそのコメンテーターで自分で一番唯一気に入ってるのはその読売の10っていう番組で、はい、便所飯とかって今の若い子は群れてない、
あそっか、
ダメで、
トイレでね、
そうなんですよ、食堂とかで一人で、大学の食堂とかで一人で食べるの恥ずかしいから、うん、便所で食べてますみたいなことなんかやってたんですよ。ほんでどう思いますかって言われて、僕は大学の学食でうんこするよりマシちゃいますかっていう、それを僕が一番気に入ってるんですよそれこそ視点のね、ちょっと違う視点で、その時は無視されたんですよ
いやでも意外とほら取り巻きの作家の人たちと帰りにこういいお酒が飲めたんじゃないですか。あそこであのコメントはいやいやろって、
いやそこに宇野 T 坂上がいたら多分その後
ね、その後帰り、ね、
あれは良かったですよねみたいな、
南波の居酒屋でいいお酒が、
結局そこやと思うんですよ。弁護士とかそういうなんか、うん、もし反対側から見たみたいなんですけど、そういうあれもないじゃないですか。だからあんまりねえです。だからラジオはやりたいんですけど、
はいはいはい、
だからほんまにちょっと本格的にそのラジオをやりたいという意思表明をちゃんとしようかなというふうに
そうですよ
思ったのは、ほんまに酒井さんの出方をとか見て、はい、やっぱり僕酒井さんとレーザーラモンの RG さんとか、はい、もう自己実現芸というかね、
自己実現芸
なんですよ、はい、RG さんとかも今まで培ってきたいろんな音楽の知識とかをそのまま言うたらあれ芸になってるじゃないですか。
なってる。
で、
そこの。だから、結構あるあるの時に、こう、ツイッターとかで、こう、パパッとこう返す時とかも、正直、こう、よく分かってなくても、ウィキペディアでちょっと調べて、
あ、そうなんですよ。
書いてるんだって、ちゃんと言ってたことがあって、すごいなと思って。
ほんまにでも、あれも発明じゃないですか。あるあるも無限やし、
言うたら、無限無限。
酒井さんのやってる、 煽りパワポも対象が変わったら無限じゃないですか、よく考えたら。
いや、そんなことはな、気づきました。
いや、そうなんです。だから無限やから、だから中井、この間ね、中井の窓で中井正広が結婚する方法やったじゃないですか。はい、別に誰でもいいわけじゃないですか。いや、無限なんですよ。
そう。いや、でも、時間は有限ですからね。
時間とのはありますけど、そのネタ作りという意味では無限のあれを発明されたっていうのは、すごいなと。僕もね、もう見えるんですよ。多分もう、大晦日、多分、白組が赤組に勝つ方法を、あなたは多分 NHK でやってますよ。
でもそうですよね、
細川たかしとかの横で多分やって、ほんで和田アキ子に前水曜日のダウンタウンで前田家にこう手で使えてたじゃないですか。あれを今度アッコにされてますよ。アッコに手でポンと肩を、見えてますね僕には。ありますよ、
ありますね、
紅白はあるんちゃうかなと。あるいは審査員席に大河のね、役者さんとか隣に座ってるんちゃうかなっていう。
いや、でも俺でもといろいろ言ってくれてますけど、俺菅谷さんがちょっと吉本クリエイティブエージェンシー所属になったことがドキドキしてますけどね。だって伝説のタイタンを一応やめました、うん、ポッドキャストあったじゃないですか。
はいはいはい、うん、
名作と言われる。
そうですね。あれは評判良かったですね。
そうですよ。だって、でもそれを、今思えば、今一番面白い話、ラジオとかは、隅田竜平、ポッドキャストだよっていうのを、俺らの一本ポッドキャストだって教えてくれたのは、吉本クリエイティブエージェンシーの西林さんですからね。
才能を見つけるのは早いんだけど、うん、伸ばす能力が、育てる能力が全くないっていう、
言われてる人です
よね。言われてることで、定評のある、はい、西林さんという方がいらっしゃって、はい、いやでもほんまにでもね、問題は僕が、タイタンを辞めた時とかにね、ちょっとカッコつけてたんですよ。あの時にもちょっと
ね。かっこよかったですよ。
ちょっとかっこよかったですか。
かっこよかった。
でもそういう僕は、うん、そういう後ろ盾とか、もうそんな弁護士ですか、みたいな、うん。それはポッドキャストで言うてる分にはいいんですけど、僕、嫁さんにも結構言うてたんですよ、それを。で、
なるほど。
いや、もういいのとかって、もう、りゅうちゃんが決めたらそれでええから、みたいな、うん。もう俺はええよ、みたいな。いや、そもそも、弁護士がプロダクション入ってるって、ダサいやんかって話なの。
まあね。
だって、ね、僕らって人の代理人をやって、普段交渉とかなんかやってる人間が、うん、なんで代理してもらわなあかんのみたいな。うん、そんな別に、ね、その芸能界ではプロかもしれない。なんか知らんけど、僕ら交渉のプロやんかと。
そんな
代理してまずしてんで、ダサいやん、そんなもう、なんか汚れやん。弁護士で、そんな、それ汚れやで
と。汚れなん
ですか。汚れやで。っていう話を散々してたんですよ。はい、で、吉本とかに対しても、よう言ってたんです、僕は。関西のテレビとかが、前と同じ顔ぶればっかりで、ね、土曜日の朝とかでもチャンネル変えてもまた吉本で、みたいなんで。それぞれ面白いですけれども、なんか関西の文化を均一化させてるのは、この吉本文化が、吉本帝国がダメにしてるわ、みたいな話を、よう、取り巻きとは喋ってたんですよ。
はいはいはい、
散々。いや、吉本は、そういう、昔は関西ではなかった、非吉本系の、例えば中島ラモさんとか、はい、あるいは上岡龍太郎さんとか、はい、ああいう人たちがいたと、そういう存在がいなくなってるやろ、今関西では、みたいな。非吉本文化がないから、これがダメにしてるんちゃうかなと。よう言ってたんですよ。言ってた時に、だから5月、6月ぐらいですかね。
俺が隅田さんに会ったあたりか。
あ、ちょっとあの時です。あの前の日ですよ、そういや。あの前の日言ってたじゃないですか。そういう話あるんですよって。だからその時に、吉本の人から電話かかってきたんですよ。うん、その矢野兵道の兵道さんとイベントやってる時の兵道さんの担当やった人が、はい、なんか隅田さん辞めたって聞いたんですけど、みたいな電話がかかってきた時に、はい、僕、嫁さんと一緒にね、事務所で働いてるんですけど、ちょっと僕、なんか鼻が膨らんだというか、
はい、
あの瞬間がちょっとかっこ悪かったなっていう、はい、
長くなった
そう、なんか吉本の何々さん人から電話やわって変わって、ちょっと僕なんかニヤッとしてる瞬間が、多分横顔が多分ね、もうこの上なんかかっこ悪かったと思うんですよ。
1メートルという距離のない隅田さんの顔を静止できないですよ、なんか俺
そのね、そのかっこ悪かったと思いますよ。 で、俺は長いものには巻かれろっていうのはよくないと思う、巻かれたらあかんと思うねみたいなことを、はいはいはい、まあ、常日頃から言ってたんですよ、はい、だからそれだけに僕どっちかというとその嫁さん対策というか、そういうことを散々言ってきてて俺はどうしたらええやみたいな思ってたら、そのうちの妻が、
はい、
まあ多分この人ちょっと興味示してるやみたいなかなり興味示してるやみたいな、ほんまは朝のなんか朝パラとか出たいんちゃうのみたいな、朝パラとか正義の味方とか出たいんちゃうのみたいな、あったんかな、なんかなんかそういうのを汲み取ったのか、なんかいやでもリュウちゃんな、あのもともと言うてたんはあれやんか、あんたは最初知り合った時から言うてたんは、あの僕はまあ業種は違えど、はい、将来的には月亭八方とか桂金枝とか、そういうおもろいおっさんになりたいんやと言うてたやんか、あの人ら吉本所属やろと、もうその言葉にもう救われて、そうや、その理由を、それを理由にしようと。
そうか、人生の原理原則に乗っとったわけですね。
原理原則に一応、うん、その鼻ピクッとしたのは、なんか、もうちょっと出れるんちゃうかみたいなね。なんかあの、あ、結果的に僕、その、まあ、最初入ったところが、ね、橋本さんの事務所やったんで、
はいはいはい。
で、それでもういきなりタイタン、橋本さんの関係でタイタンに入って、ほんでサンジャポ出てみたいなのがあったんですよ。ほんで、まあ、独立して、ほんで結果的にだからサンジャポもう自分で辞めたんですよ、はい、とかいうのがあって、そんなことしてるからやっぱ、うん、そういう仕事もなくなってくるんですよ、
はい、
ほんでクイズ番組出ても中途半端に答えるんですよ、うん、
中途半端なんですか、
16人中4位とかなるんですよ、うん、
あ、
まあまあ分かるんですよ、だからあれってめちゃめちゃ分かるか、うん、一問も答えれへんかね、うん、
弁護士なのに、
弁護士やのになんか東西南北も分からんくらいなのかね、うん、そのぐらいやないと、うん、でダメじゃないですか、はい、なんか中途半端にまあまあ答えるんですが、タイムショックのなんか特番とか出た時も回った方がいいじゃないですか、
うん、はいはいはい、
回らないんですよ、回らないんだけど大して答えるわけでもないみたいなんで、そうなったらもう1回目の1周目で終わりなんです、次ないわけですよ、はい、みたいなのがあって、まあ、出なくなってて、でもうそれをでも自分ではあの周りのね友達とかに、でもすみちゃんあんまり最近出てへんなとか言うやついるでしょ、そういうやつい
ますいます
いるでしょ、それじゃあいやちゃうね、あの独立したタイミングで抑えてんねんみたいなねそっちの仕事をちょっとまあセーブしてねみたいなことを言うてたらほんまにそうなって、うん、で結局だからその結果的に良かったんですよ、本業に集中できて、もうちゃんと、うん、あのもうこの 6年ぐらいでちゃんともう それだけでっていうのがいう体制が整ったんです、
なるほど、
それは結果的には良かったんですけど、はい、心の中では別に全然 OK やったんですよ、うん、それが何か知らんけど、あのそういうのは好きなことしかしないみたいなスタンス、
はい、
勝手に周りが、はい、墨田さんはその好きなことしかせんからみたいな、うん、いやほんまは全然そのね別になんか朝のどうでもいい話とかね、ワイプでなんか、はい、顔作ったりとかも別にしてもいいんですけど、はい、とか思ってたらまあそういう話になって、はい、っていうような状況なんですよ。でもそういう中のタイミングで押してくれたのは坂井さんの存在であるとかっていうのがありましたね。
いい話、
いい話かどうか分かんないんですけど、
いい話ですよ。だって
まあでもね、なかなかこのさ、
うん、だってあれでしょ、うん、そもそも生活小百科に出たくて弁護士を目指したわけですよね。
あそこも嘘があるんですよ。
そんなやめてくれ。
あそこもそもそもそんなやついるわけないでしょ。
いるわけないって分かってたけど。
そんなやついるわけないんですよ。
生活小百科。そこは別にのバックグラウンドのストーリーはあればいいんですから。
いや、あのギミックは無理がありますよ。あの生活小百科。
いや、そう。あることに意味があるわけですか、そこの人のバックグラウンドの。
いや、だからそこも、はい、そこもね、だから僕もともと、だからもう逃げたんですよ、漫才やろうとしてて、まあ、これ難しいな、みたいなのがあってね、ビビって結局辞めたわけですよ。ほんで辞めるときに、なんかまあ、いろんな人にお世話になってたんで、なんか極端な理由がないと辞めれなかったんですよ。だから、僕も司法試験受けるんですよ、みたいなことを言ったんですよ。言ったら、やめろとはならんやろなみたいな感じになって、そんなぐらいのあれだったんですよ。まずやめることありきで漫才これやっててもなっていうのはあったんですよ。
なんで漫才ダメかな
って思ったのは、それこそ僕今の大崎社長、吉本興業のあの人が、まだそういうあの時は 何をしてはった時かな、新喜劇の担当とかもされてた時ですかね。でもああいうダウンタウン育ての親みたいな感じでみんな知ってるような時やったんですよね、はい、僕お笑い好きやから当然そういうこと知ってて、でその時に高校の時に優勝してて、そのなんや今宮恵比寿取って、ね、うん、ほんでしんちゃんが褒めてる、しんちゃんと巨人が褒めてる子がおるみたいなんで、はい、僕は屋上に呼び出されたんですよ、はい、
あれ本当なんですか？
本当なんですよ。ほんで18の時に屋上に呼び出されてネタさせられて、はい、ほんでまあ30秒ぐらいでもうええわって、はい、おもろないなって、おもろないけどまたネタ作ったら店に来てくれって、はい、そしたらまたあの今東京でライブ若手のやってるから、はい、交通費出したるからそれ行けって言われたんですよ。言われたけれども、だ多分それが今から考えたのバッタモンライブとかってそれこそ極楽とんぼさんとかがやってらっしゃったやつだと思うんですよ。
おすごい
って言われたんですけど、それこそその、まあ、あのダウンタウンを育てた人におもろいと思ってもらえるネタってなんやろうっていうことを考え出したら、もうほんまに不眠症みたいになったんです。人生で唯一その時期
18
ぐらいです。9ですよ、でなってないっていう結論に出したんですよ、うん、そんなネタはないという。
18歳です。それは酷です
よ、ね、いや酷なんですよ。
だって立命館もその時普通に現役かなんか
現役で、そうです、一芸入試で行ってて、うん、ほんでまあほとんど
一芸入試
なんですよ。
一芸入試で入ってるんですか？え、漫才、
ま、漫才で入ってるんです。
漫才で立命館大学入ってるんですか？
入ったんですよ。
剣玉以上じゃないですかそれ。
剣玉って、その話思い出して、それも、うん、あ、剣玉で入った人いるとかも、その時勉強してなかったんですけど、うん、あ、それやったらいけるんちゃう
か。勉強じゃないので立命館入って、それ司法試験受かってるんですか？
そうですそうです。
ちょっと高校までの、ね、学力はいらないってことですか？
あのね、ほんまほんまでも、うん、その司法試験とかなんか地道にやったらそういうやつなんですよ。地道に。だから大人の試験でそうなんですよ、うん、だからあの大学受験とかはほんまみんな用意どんで全員がやるから、はい、なかなかね、それこそ地頭とか影響するかもしれないですけど、司法試験とか大人の試験で長丁場の試験っていうのは、うん、それよりもなんか精神力というか、はいはいはい、精神力というよりも ある程度鈍感やったらいい、落ちててもなんとかなるわとか、だから僕より賢かった人なんぼでもいますけど、うん、そういう人らは逆に不安になったりするんですよ、はいはい、24、5でこのままどうしようとか思って他の試験受けたりとか、だからほんまになんか鈍感でなんか楽観的で、でも一応続ける人とかが受かっていくような感じでやったんですけど、でほんまにその時に思ったの、そんなないでっていう結論だったんですよ。もうそんな面白いことないやろなみたいなんで、だからもう今から考えておかしな話で、ほんでしんすけさんの番組とかよくついていってたんで、まあ、まあ当然天才じゃないですか。ほんで、
いや、そうですよね、
18歳っていう一番なんか自分が多分感受性とかが優れてるはずやのに、まあ、当時20歳ぐらい上の38歳ぐらいのしんすけさんがめちゃめちゃおもろくてすごいんですよ、うんうんうん、いや こんなんなれるわけないって、まあ、そんなん言うたらトップの人を見て思ってたんですよ、はい、とか、だからダウンタウンを育てた人を面白いって思わすのはとかっていうのは、言うたら高卒の高校野球出たばかりのルーキーが一郎みたいにメジャーで3000本打てへんから俺プロ行かへんわみたいな、
そうだ
話でやなと今から考えたら思うんですけど、その時はなんかそういう風に思って、ほんで辞める理由としてなんか極端なことを言って、あの法学部に一応席あったんで司法試験やりますみたいなことを言っちゃって、ほんでそうしたらもうそう豊かにはもう頑張らなあかんみたいな状況にはなったんですけど、だからそんな生活小百科見てね弁護士目指すなんていないですよそんなそれは
うすうすそうとは思っていたけど、
でそれをなんかねよく聞かれるんで、なんかそういうことなんか取材とか受けた時なんでですかって言うんで、まあ今の説明長くなるじゃないですか、分かりにくいじゃないですか、
分かりにくいけど、わすげえよく分かるけど、
よそう
なんすげえよく分かる、
なんかもう、うん、今から考えたらいろいろあの時こうしといてよかったとかいろいろあるんですけど、うん、その時はそうとしか選択しか思い浮かばなかったんですよ、うん、でそういうことをあの後から弁護士になった後に取材とかで答えてたら、うん、なんかそんな感じでなってるんで、まあ、それはそれでいいかとか思ってたら、そのそれこそ吉本入るってなって、吉本の人がちょっとじゃあ生活小百科にも売り込みにとかって、墨田さんの夢よとか、いやあ そんなに
いや出たら
そうじゃないのにみたいなね、そうじゃない僕はその時は、でもね生活小百科の弁護士さんがその出てるある芸人さんのが家族の相談してる時にすごい懇切丁寧に楽屋で答えてはんの見て、あいいなって思ったのは確かにあるんですよ。
なるほど、
でも
なるほど、
でもそれはもうその他の要素と比べたらもうビビたるもんで、でもすごいいい仕事かなとその時思ったようなのはあるんですけど、う
ん、でもなんかこう20年のためがあるんですね。
ほんで
20年のためになっちゃいましたね。
ためになって、それこそその吉本の人からまあ言われて、うん、あの入りませんがってちょっと待ってくださいみたいなんで鼻ピクピクしたりとか、はい、でそれを妻に見られて恥ずかしかったりとかしつつ、まあしばらく経って、あじゃあお願いしますと言った後に、なかなかその後また今度向こうからの返事がなくて、向こうからやのにみたいなね、ほんまに。だからこの間都知事選であの古賀茂明とか民主党から言われたのに、なんか やっぱり今回はみたいな、あ ああいうノリで、うん、あれみたいなんで、でどうなったんですかって言ったら、今いやこんな自分こっちから言っててあれなんですけど、今その倫理にかかってて、取締役なんか全員反抗さなあかんと倫理にかかってると、ほんで今ちょうど大崎社長のとこに行ってますと、
はあ、
で僕その20年前にぐるっと回って、はあ、あの時屋上で寝て見てもらった人のところに今度は弁護士として所属するあれのね、倫理にかかってるっていうのも一つの、はあ、回るというか、巡る巡る時代は巡るで、はあ、っていうのはありましたけど、は
あ、我々のようなね全くきらめかないものが言うのもあれですけど、星座ですね。
いや、あの、
星座ですね。
水道橋博士さん用語で言うと。
いやいや、いや、本当に私たちのようなものを、ね。
そうなんですよ。
仮に、きらめく星と仮定するならば。
であれ、博士さんが星座っていうのはいいんですけど、ね、他のみんなが言うたら、それはあれは、星が言うからこそ。
自分が星だって言うようなもんですからね。
僕らはもうほんまに。
言えないですよね。
言えないです、それは。
本当に。図面ですからね、ただのね。星座なる。ただのね、3D キャドですよ、本当に。
本当に。ねえ、これ、2本ぐらい撮りましょうか、もしあれだったらね、別に。
いや、でも、記念すべき201回と200、いや、でもね、はい、俺は、なんていうんですか、隅田竜平、オールナイトニッポンポッドキャスト聞いてますけど、なんか、やっぱこう、ゲストが来るときは当然面白いですけど、やっぱ隅田さん、一人がね、やっぱ香川さん、照江さんが、分かってんのかな、分かってないのかな、隅田さんの気持ち分かってんのかなっていう。香川さんが分かってくれるまでこう喋ってる時の隅田さんが、の俺、ポッドキャスト好きなんですよね。
ああ、でもね、そう話したら、香川照江先生繊細やから、また思い悩みますよ、そこで。自分を肯定するためにまた、いろんな春順があって、アドラ
ーで。でも、俺あの回が本当に好きで、ほんと好きだったんですけど、だからなんかやっぱね、ちょっとだから、
いやでもね、これ多分ね、酒井さんがツイッターとかで言ってくれることって、酒井さんのまあことを話を聞きたいのに、どこの誰かどこの馬の骨かわからん弁護士がなんか昔の話してるっていうのではちょっと納得しないと思うんですよ。もっとマッスル酒井の話聞きたいのにっていうねってなると思うんで。
全然だって今12時前じゃないですか。G1 クライマックス、両国国技館の G1 クライマックスの最終戦にこれから隅田さん行くわけですよね。
そうです。それまで間に合えばいいんで。
3時。
でもそのアベマ TV の打ち合わせもすればダメですね。アベマ TV。
そう。だって今日は、もともと、私たち松竹芸能チャンネルのアベマ TV に隅田さんにこうゲストにお越しいただくための打ち合わせをする予定だったのが、なぜかその時間に、ポッドキャスト撮っていいですかって言われて、まあそれはいいですよとなりますけど、
でもね、もう前の時もね、酒井さんがあの大阪に遊びに来られて一緒に飲みに行った時も出てほしかったんですよ、出てほしかったんですけど、まあ、初対面で言う、そんなぶしつけなみたいなのが出てしまうんですよ、僕酒井さんにそんな言われて厚かましいやつやと思われてとかっていうのがあって、でそれこそこの間もね、水道橋博士さんが関西に遊びに来られてて、はい、ほんで1日目は大阪府立体育館で新日本プロレスを見て、
はいはいはい、
で大阪でそのアワーズルームのがあって、メルマ旬報の関西人で集まってイベントやって、はい、ほんでその翌日の8月7日日曜日に京都遊びに来られてて、うちで、はい、ご飯食べて行かはったんですよ、はい、宴会をしたんですけど、はい、ほんでその時もポッドキャスト出ていいよって言ってくれたかったんですよ、博士さんが。僕も言いたかったんですよ、家来るってなった時に言いたかったんですけど、言われへんって思ってたら、そのね、柳田さんっていう人がいるんですよ。柳田さんっていう男がいて、
これは怖いんですよ、ね、
柳田さん怖い、
ちょっと怖いんだよな、
柳田さんは怖いですよ、怖いんで、本当は怖い柳田。
いや、俺はそれ分かるんですよね、
柳田さんは、
アイコンの写真とかから見るちょっとひょうきんな感じとはこれ違う怖さがあるから、俺はちょっとちゃんと挨拶するまでは一切こう触れないようにしとこうって。
柳田浩二はね、はい、本当にすごいですよ。ほんで、その時もね、柳田さんが、博士、そういった隅田さんの家で、みたいなことを言ってくれてて、博士さんが、ああ、いいよいいよ、みたいな形になったんですよ。ほんで、宴会があって、柳田さんが、まあ、いろいろ、ね、花房さんとか、文春の目崎さんとか、はいはい、なんか、その、この間出てくれた作家のね、塩田さん、罪の声のとか、はいはいはい、いろいろ集まって宴会をしてて、柳田さんもいて、ほんで、プチ炎上した相沢素直さんも。
おお、相沢くん。相沢くん、なんかこうね、ずっと博士好きになって。
もう、そうなんですよ。二人でずっと東京から一緒に来られてて。で、そういう、してて、 僕としてはもうね、その1階で、家の1階で宴会をしてて、2階にもセッティングしてたんですよ。その、あの事務所から、こういう事務所から持って帰ってきて、わざわざ、その僕、車運転できないんで、嫁さんに言うて、
杉田さん、車運転できない
運転できないんですよ。
いや全然ごめんなさい、話してこそっちゃいました。
僕は運転、でうん、あの、柳田さんも運転できないと思ったらできたんがすごいショックで、
柳田さんで運転できなそうですよ、ね、
そうでしょ、あのアイコンだけで思うでしょ、できなさそうでしょ運転
だけど本当は怖いですもんね。いや本当これも怖いな。
いやほんでその時に柳田さんがそのねは分かってるんですよ、その収録ポッドキャスト収録すること分かってるはず で、はい、でその宴会で盛り上がった時、柳田さんが良きタイミングで、あの、あ、すみなさん博士とポッドキャストやらなあかんでしょみたいなことを言うてくれると思って、はいはい、もうずっと待ってたんですけど、ずっとね、まあいろいろいろんな話題で盛り上がったんですけど、はい、言わないんですよ。言わないし、言わないどころか自分が話をするんですよ。ずっとそのあの罪の声書いた塩田さん、ものすごい綿密に調べて、あの事件を、グリモリ事件を調べて書いた人に、その塩田さん、グリモリ事件のこの話知ってるかなみたいな感じでね、
あ
ずっと言うんですよ。
お
でもう途切れなくて、うん、ほんで結果的に収録できなかったっていう、準備してるのに、もう柳田さん言うてくれよ、いつ言うてくれんねや思ってたのに、
あら、それが200回記念になるはずだった、
201回ですよ、うん、っていうのが、ほんでそれであの結局収録、まあでも途中で切んのもな思って、ほんで、うん、まあそれはそれでもうよく楽しかったんでいいかなと思ってたんですけど、うん、ほんまに、でほんまにあの人が、あの柳田さんがすごいのは、
うん、
あのどの話してもすごいんですけど、
はいはい、ちょっとだけ一個だけ教えてもらっていいですか。
あのね、いろいろ、あ、だからこのねポッドキャストのリスナーにちゃんとやっぱり説明責任というか、うん、しとかなあかんかったなって思うのが、はい、僕らその柳田さん、あ、そう、あのね、今回のスマップが今日
解散を
したとかっていう話言うてるんですけど、はいはい、あ、この話でも長くなるな
でも大丈夫ですよ、2回に分けて、
2回に分けて1回切ってまたやりましょうか、はい、でもなんかそうですよね、この回は、
でも俺は別に1時間半ぐらい1回があってもいいと思ってますけどね。
あ、ぐらい長い回が、はい、大丈夫なんですかそれは。あ、まあそれだとしたら、はい、そのね、あのもうスマップが解散とかってね、こういうふうに言ってますけど、うん、それはまあ男が5人いて28年もやってたら、それはいろいろあるじゃないですか。
いや、でしょう。
やってたことの方が奇跡というか。
奇跡です、奇跡です、はい。
そんなというのも、なんかその僕は毎年そのメルマ旬報ウエストを言うて、まあ私とその柳田さんっていう放送作家と M 角さんって
M 角さん、あの赤ちゃんさんまさんの、
赤ちゃんさんまさんの
研究者の第一人者、
第一人者のこの M 角さんっていうのがいらっしゃって、この3人でこの2年あのイベントやってたんですよ。ロフトプラスワンウエストとか、去年は東京まで進出してやってたんですけど、
すごいすごい、
そのやってて 2days でやったんですよ、下北でまで新宿下北 2days とか3人でこの始めた、あのでもスマップとかスマップぐらいか、年で言うと、はい、まあ僕は今年40で、あとのお二人はまあ40代で、はい、みたいな形で、この二人ももうほんまにこの3人でやってるこのグループももう2年で終わっちゃいましたかね。
あ、終わったんですか。
そういうやっぱあったんですよ、圧力が、
はい、
人知れず人知れず、もうこれ言うていい話になったんですよ、はい、もうお二人の了解を取ったんでいいんですけど、はい、それは何かというと、本当にあの、うん、まあまあ男として実はややこしくて、はい、その M 角さん、
はい、
だから M 角さんと柳田さんとかずっと僕と、ね、うん、ずっとそのイベント、さんまさんのイベントをずっとやってるのがあって、はいはい、でまあ、で M 角さんが、まあ、中心っていうわけじゃないですけど、まあね、研究家なんで、そうですね、それに対して、まあ、違う視点で柳田さんがまた研究をしてそれを提示するみたいな、はい、対決形式みたいな、はい、柳田 VS M 角みたいな形でやってたんですけど、はい、で去年の秋ですかね、うん、の時にあの日テレでやってた、
はい、
あのさんまさんが還暦ということで各局特番やってたじゃないですか。 あの中で日テレの番組すごい面白いのあったんですよ。そこであの行列のチームが作ったさんまさんの特番で、誰も知らない明石家さんまとかやって、史上最大の明石家さんまクイズとかな形でやってて、はい、で、まあ、そういう番組がありますよという情報解禁になった、ぐらいのタイミングで、まあ、そのことを知った柳田さんが、
はい、
ツイッターでこういう番組あるらしいけども、僕と M 角さんをまあブレーンで入れてくれたらもっとおもろなるのにみたいなね、その挑発的なツイートをするっていう事件があったんですよ。言わいでええのにと僕もみんなが思ってたんですよ。思っててその挑発的なツイートから数日後その番組があったんですよ。誰も知らない明石家さんま 日程でほんまに面白かったんですよ、はい、さんまさんのそのなんでしょうね、若手の頃に弟子時代に松之助師匠の元を離れて駆け落ちして、はい、でその時のことをドラマ化してたりとかして、もうものすごい詳しく今まで扱われてなかったような、はい、この深い内容でものすごい面白かったんですけど、で面白かったな、ちょっと他の特番とはちょっともうなんか取り組み方がちゃうなみたいな、すごいなってってもう感動してて、そしたらエンドロールでバーっていろいろスタッフの名前が流れていった時にブレーン M 角って出たんですよ。
はあ、ということは
やばいやばいと、はい、僕ら知らなかったんですよ。
ということは
どういうことだ、どういうことやと2年間仲良くやってたのに、はいはい、どういうことやと思うとともに、はい、まあ僕も聞いてなくて、はい、でも僕は思ったんですよ、それは、はい、あ、M 角さんはきっと多分この番組に協力をしてたんだけれども、そういうテレビ番組に協力するのが初めてだから、
はいはいはい、
きっとそれが反映されるかどうかわからないし、例えば僕が関わりましたって言ってたのにスタッフで、ね、エンドロールで出なかったら嘘ついたんちゃうかみたいなことを言われるんちゃうかっていうことを多分聞くしはってんやろなみたいなことは思ったんですよ。でもやっぱりでも M 角さんが関与して、多分 M 角さんの情報やろうなっていうような箇所が何箇所もあったんで、やっぱすごいなっていうふうに思うと同時に、これをなぎいたはね、柳田氏はこれをどう受け止めるんだろうかと、でドキドキした、その前にそういうふうに言っちゃってるから、知らん、もうかっこ悪いじゃん、一人相撲というかってなったから、これどないしようと思ってて、その日はまあなんか静かに過ぎていったんですよ、はい、ほんで翌日ですよ、うん、ほんで、あ、ほんでそっか、その番組があった後に M 角さんが実は、この、史上最大の明石家さんまクイズですか、はい、スタッフとして関わらせていただきました、はい、何時間もスタッフの方と話し合っていろんなお話をさせていただいて、
は
い、大阪まで来てくれて、ほんでいろいろ教え、情報提供したことが反映されてて、もう感激しましたみたいなツイートをその日の晩にするという事件があって、
はい、うん、それは事件じゃないですか、
そこまでは事件やなかったんですけども、で翌日、まあ、柳田さんがまあ、ツイートされたんですよ、はい、一言だけ、はい、筋を通せと、ツイートするというこの事件があって、これはやばいぞと、まあ何の筋か全く分かんないんですけど、はい、っていう事件があって、でわこれ困ったことになったなと、
で
危機で、で、まあ、僕はその流れを分かってるし、二人のことも、まあ、一番知ってる立場にいるんで、どうしようって思ってたら、どうもそのまあ M 角さんもまあ多分そういう事情があったわけですよ、言わんことには言わん理由があったわけですよ、やのに分かっ、そのだから筋を通せば自分のことやと受け取らはったみたいで、はい、まあ普通そう受け取るじゃないですか、はいはいはい、そのタイミングやから、
そうですね、そうですね、
うん、ほんで、
うん、エアリプライを飛ばし
たわけです、エアリプですよあんない
わゆるね、
あのエアリプ見てドキドキしてたら、そのまあ M 角さんも超本人ですから、当事者からそれを、その中で二人でその後ちょっとまあ直接のやり取りがあったらしいんですよ、はい、どういうことですかと、これ分かっていただけないんですかみたいなやり取りがどうもあったらしいんですけども、その時に柳田さんが言うたセリフっていうのが、何のことですかと、
お
エアリップ果てみたいな感じで言って、ああ筋を通す父さんあれですかと、あれは実はあの前日に高校の同窓会があって、はい、そこで筋通さんやつがいたんですわっていうな謎の不合理な弁解をするという事件があったんですよ、はい、それでもうそのメルマジュンポウエストは解散になったんですよ、はい、それでもうやってられへんってなってそんなんいるかっていう話なんで、
その時はその M 角さんと柳田さんと隅田さん の、 そのやっぱ LINE グループはまだなかった
んですか？ないんですよ、 M 角さん LINE とかされないんで、なくて、ほんでもうその後からそういう話を聞いた、なんかそういうやり取りがあって、その不合、さすがにまあ弁護士として聞いても不合理やなと、その弁解はね、その今の流れでね、筋通せという話があって、同窓会であんまり筋通す通さへんであんまりないじゃないですか、そんな
割り勘とかされてないですかね、
割り勘とかで
二次会がとか、ね、明らかに誰かの実家の居酒屋だったとかそういうのは筋が通ってないですよね、
でかほんでそういうことが仮にあったとして、ツイッターでエアリプ、同級生に対してエアリプ飛ばさないじゃないですか、
飛ばさないですね、もう具体的に書いちゃいますよね、あの、うん、
か、そのまあ同級生同士のそれこそ LINE グループとかで、あれどういうことみたいなあったとしても、エアリップはないと思うんで、そういうことがあっても一回解散に至ったというのがあったんですけど、まあそういう何ですか、恩賞を超えてというか、またこの間も一緒にイベントやって、ほんでこういう話もようやくそのなんか笑いのネタにできるような 時間が解決してくれたというかっていうのがあったんですよ。だからその明石家さんま誕生日を勝手に分かれて毎年やってたのに今年はなくて、
はいはいはい、
でもう M 角さんが参加しないとなった以上はそれはそれはもうやめておきましょうって話になって、それだったらもう柳田さんがずっとライフワークとして研究してるその島田紳助漫才の教科書とかについてやりましょうよっていう話になって別の日にやったと。ほんでそしたらちゃんと M 角さんもお客さんとして来てくれて、
はい、
でもう全て解決するということがあったんですけど、去年の秋ぐらいか、秋じゃないか、あだからそうか、その辺はちょっといろいろね、このメルマ旬報ウエストですら そんなおっさん3人の
演
芸好きのおっさんですらね、そんななるんですよ、
はい、
それを28年こんな
やっとスマップに戻った
こんなキラ母子のごとく、
はいはいはい、
スターたちが5人集まって28年でそらね、
そうです
ねって思うんですよ、うん、そんなそのレベルの争いじゃないですよ、そんなエアリップ飛ばしたくらいのエアリップを
誰もねスマップツイッターやってないですからね、
でツイッターやってたら多分カトリー信号あたりがエアリップ飛ばしたんですよね、
いやそうですよね
エアリップを、うんうん、だからあのジャニーズ事務所がツイッターせえへんっていうのは、はい、いいですよね、絶対多分エアリップ飛ばしてたでしょ、そうそうそうそう、誰かが
飛ばすでしょうね、あのまあまあ言っちゃあれですけど、よって全裸になっちゃう人がいるぐらいでしょうから
エアリプの方が先ですよね、
酔ったツイートはしますよね、
エアリプの後ですよ全裸なのは
これから全裸になるって
全裸になってでんぐり返りして叫ぶのはエアリプの方がまだハードルが低いですもんね、
低いです低いです低いです、はい、
って考えるとそらまあいろいろありますよと思うんですけど、これ見てるとこの日刊スポーツとかでも明らかに何らかの意思が、
いやこれはすごいですよね、このね
感じるんですよね、うん、このスマップのキムタク情けない仲許してスマップ解散って書いてて、それぞれの状況を分けてるんですよね、
そうです、あの何々派かね、
中居正広が慎重中立派、はい、木村拓哉が存続希望、
はい、
で稲垣吾郎解散希望、草薙剛解散希望、
色で言うとね、色で言うと中居君の慎重中立派が 緑で、木村さんの存続希望が 青で、解散希望の赤
できて、香取慎吾さんが最後に強く解散希望みたいな、これやる必要あります？
いや解散希望でいいはずですね、
これは絶対月曜日ぐらいでミヤネ屋で木村さんはですねみたいな言う人が出てくるんです、うん、芸能レポーターが、はい、木村さんはあの存続さすために最後の最後までですね奔走してたんですけどね、うん、みたいな、香取さんがですねみたいなことをね、強く解散をですね希望したんでみたいなことを言って、なんか誘導された、そういう問題じゃないと思うんですよ僕は、
はい、
やっぱりどっちが悪いとか話じゃないですよ、そんなさっきの柳田さんと M 角さんの話 にね言ったらスマップファン怒ると思いますけど、知らんかなとそんなおっさんと二人とキラボシのごとくスターを一緒に戦闘でもって言うかもしれないですけど、それはあるわけですから、どっちが悪いとかじゃなくてあると思うのに、なんかこういう色分けをするとかはね、ちょっと冷静に見た方がねいいとは思うんですけど、まあだから仲いい人らだけでまたなんかやっててもいいと思うんですよ、あのドリフとかでもコブチャバンドって言って、
はいはいはいはい、
中本浩二と、はい、ね、あの高木ブーと加藤茶だけでコブチャバンドやってるじゃないですか、だからスマップにおけるコブチャバンドみたいな
が、これはだって稲垣さん、まあ、徳永さんと香取さんがね
コブチャバンド、
はい、
この解散希望の3人で、これもスマップは怒りますけど、誰がコブチャバンドやねんって言うかもしれないですけど
いや
このコブチャバンドあっていいと思いますよ、うん、
でも結構ねスマップの現在の仕事一覧とかいう表
もありましたね、
あるんですよね結構これ、
その日刊スポーツで書いてると案外これ休みが多いんちゃうかなって話をね、
スマップと5人の活動、スマップ、まあ、スマップ全体としてはスマップスマップとベビスマ、あとおはようスマップっていう番組があって、中井さんがやっぱすごいですよね、 TBS リオオリンピックの司会あったり、こう全部レギュラー番組が 1,2,3,4,5 本、
中居さんとかもうオリンピックほんまだどうでもいいですよね、そのまあ内心を考えるとね、中居さんそうじゃないと思いますけど、僕がもし中居正広だったらオリンピックどうでもよくなります、はい、いやでもね、こんな問題抱えてたら、
あ確かに
ね、えそんなどっちでもええやんとか思うと思うんですけど、その中で仕事こんだけこなしてる中居正広はすごいなとは思うんですけど、
はい、でもだってライブをやらなかったら、ライブとかやってなかったら割とこう確かに、
いやこれスーパーササダンゴマシン の方がかなり過密スケジュールですよね。
NHK 高校講座。
高校講座。
八千代コースター。
八千代コースター。
あと、
早く YouTube アップしてくれって言われるし。
フジテレビ深夜のハイポールという、ね。
ほんで、はい、ああいう水曜日のダウンタウンとか、イレギュラーで入ってくる中井の窓とか。はい、
そうですね。
っていう中で。
冠番組があればこれ。並びますね。いや並ばない。でもちょっと俺一個気になるのがあったんですけど、当然赤い解散希望していた稲垣吾郎さんが、
はいはい、
ラジオでですね、稲垣吾郎のストップザスマップっていう番組をやってるんですけど、
これは
じゃあこれ文化放送です、これどういった番組なんですか、佐々木さん。ストップザスマップって
はい、作家として入ってないですか、佐々木さんは。ストップザスマップのこれストップザスマップを次回やるときにこのねタイトルコールとかがなんかちょっと複雑になりますよね、
うん、やっぱこう怒鳴りみたいなのから入るんですかね、やっぱストップザスマップ。
それじゃあ行きましょうみたいな。ストップザスマップ
冗談じゃなくなってしまいましたみたいな感じ。
いやーほんとねみたいな。ストップできなかったわけですけども今週もみたいな。
すごいせいだとしたら、うん、
ストップザスマップは、
いや結構あれじゃないですか、解散騒動の時とかは、まあ、とりあえずあの木村さんのワッツアップスマップとか、うん、中井さんの
東京 FM ですか、
そう番組とかってのは、はい、こんなラジオネットニュースすぐなってたじゃないですか、はい、でみんながこう放送聞いたりとかしてたけど、確かにストップザスマップについての話題って何も
なかった
です、ね、ネットニュースになったことないですよね、ストップザスマップ。
もしかしてここで強く存続を訴えたいことないですか、僕ら人知れず知らんだけで。でもあそうか、解散希望やったんですよね。
だからストップザスマップってのはシャレになんないからやっぱやってなかった。意外と4月からの新番組とかだっていう可能性もありますよね。解散騒動があって1月やって4月からの新放送だったのかもしれない。
だどうにも取れますよね。ストップザスマップっていうのはその解散を止めろっていうわけで、あの解散もできるし、いやいやスマップとしての
活動をやめる
っていう意味のストップザスマップやとしたら、そうそう、もうこれがねそういう形でなんかメタファーというか、はい、メタファーというかはっきり言ってますよね、ストップザスマップ、もうストップやめますみたいな、はい、いやまあでもやっぱりファンからしたら、まあ、僕らやっぱりね、同世代のアイドルって複雑じゃないですか、学生時代。
いや確かにその自分たちをね、うん、と同級同じ世代のやつらをこうやっぱ応援するという気持ちはなかなかやっぱこう、
な何者でもない自分が同世代の人がもうそういうスターになっててっていうので、だからそういう存在じゃないですか、スマップって。だから一番最年少の香取慎吾さんで、僕多分同い年同じ学年ぐらいだと思うんですけど、はい、っていう中でまあそんなにだからでもショックとかいうわけでもないんですよね、うん、それは。
でもこの草薙さんとこれ香取さんがこうベイ FM でやってたスマップパワースプラッシュっていう番組って聞いたことあります、
はい
はい、俺なんか噂では聞いたことあるんですけど、はい、すげえラジオらしくて、
あ2人で、
はい、ずっと香取さんがこうなんか なんていうんですかね、ちょっとまあ香取さんってたまに結構こうニュートラルな感じで、
はいはい、
こうあえてこうぼんやりとした自分を演出するときあるじゃないですか、はい、それが度を超えてるらしいんですよ。度を超えてぼんやりしてるのを香取君がちょっとみたいな、あの草薙さんがこうちょっとちょっとみたいな感じでやってるって永遠にそのやりとりがあって、それがなんか本当になんかこう熟年の夫婦みたいな、こう本当に円熟しきったやりとりらしくて、本当に聞いててなんかこうゾワゾワワクワクするみたいなっていう話を聞いた、あそれがこれかと思って、そのスマッパワースプラッシュってのはなんか多分超面白いらしいですよこれは。
でもこのそれこそこの番組にも触れないわけにもいかないですもんね、はい、このラジオでやっててこの話題触れなかったらあまりにも不自然じゃないですか、
はい、
ねえ、どういう説明をするんですかね、その時に
スマップなんか情報ありました、
いつからやってますか。
あ、まさかですよ、1991年10月7日から放送と
4半世紀やってるんです
。
25年でしょ。
25年、はい、
いや
もう番組名の由来は公式には明らかにされていないが、メンバーたちは好き勝手喋ってしまうスマップをリスナーに止めてほしいからと番組開始時に話している。で最初はスマップのメンバーがこう交代で
あ、なるほど。2
週交代で日本撮りしてたんですよね。はいはいはい。出演してたんですけど、2012年4月からは稲垣吾郎さんが単独でパーソナリティを務めていると。
うーん。あーで、あ、デビュー曲が Can't Stop って書いてるんで、やっぱりもう
止めないです
止めることができないっていう。なんか全部がこういうメタファーになってたような。
あ、なるほど。やっぱストップってのはやっぱそうなんですね。
っていうのがあるみたいですけどね。まあまあそういうことで一回締めましょうか、はい、っていう形で、あの酒井さんにお越しいただいて、もったいないでもう一本ぐらい
いきますか。ちゃんと打ち合わせさえしてくれれば、
あの、じゃあ打ち合わせをなんか入れ込みましょうか、ポッドキャストの中に。
いいですけど
中に。
これはまあいいや、やりましょうか。とりあえずどうも後からやりましょう。はい、
っていう形で、はい、ゲストにマッスル酒井さんをお迎えした、
ありがとうございました。
あ、だからこの時にも告知も知っておきましょうか、はい、一応ね、はい、アベマ TV ですね、
アベマ TV です、
アベマ TV で8月17日の、僕らが出るのは2時半からです。
2時半から、1時からは後ろシティさんとジグザグジギーさんがやって、
はいはい
はい、でその2時半ぐらいからは自分と住田先生が
やるんですよね。僕はあの、はい、僕も3時半に帰らないとダメなんで、
はい、
そこはお願いします。
わかりました、
はい、大阪帰らないと
で、はい、あの花房さん
に花房観音さんと、はい、イベントがあるんで、はいはい、という形でそれもぜひあの見ていただいて、はい、アベマ TV を見ていただいて、その後、はい、大阪の方はそのロフトプラスのウエストの番あのイベントにお越しいただければ幸いかなということで、はい、201回目はマッスル酒井さんをゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。